シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は私伊谷真紀が担当してお届けいたします。今日は飛騨高山町の博物館館長でいらっしゃいます牛丸武彦さんに令和2年度夏季特別展飛騨人の暮らしと祈り高山祭りと飛騨の生活風景についてお話しいただいてまいります。牛丸さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は具体的にはどういった内容のお話になりますか？
はい、今日は当館でですね、特別展として開催されております飛騨人の暮らしと祈り高山祭りと飛騨の生活風景の PR ということで伺わせていただきました。
はい、
展示の見どころなんかについてですね、かいつまんでお話しさせていただきますので、興味を持たれた方はぜひ当館へ足を運びいただければと思います。
はい、タイトルから察しますと暮らしとそして祈りということで、はい、2つが大きなテーマのようですね。
そうですね、今回の展示は主に、今年の春に刊行されました高山志士という本があるんですけれども、これは今回高山祭り民族文化編という副題がついているんですけれども、こちらの成果を中心にして展示しております。で、民族文化っていうとちょっと硬いんですけれども、簡単に言うと、昔の人の暮らしとか生活、そういったものですね。で、生業みたいなものであるとか年中行事とか、こちらが主に暮らしの展示の内容に含まれております。
はい、
で、この獅子の中ではもう一つ高山祭りですとか七観音三十三観音といった信仰に関わるものも取り上げておりますので、これを祈りの展示の方に含めて展示をしております。
毛の日晴れの日なんて言いますが、毛の日としての暮らしの展示、晴れの日としての祈りの展示といったイメージですね。
そうですね、そう捉えていただいていいと思います。ただ展示をやる中であたってはですね、なかなかどっちに入れていいか悩ましいものなんかが結構ありまして。
なるほど、はい、結構ありそうですけれども、具体的にはどういったものがありましたか？
例えばサルボボなんか、そうですね、これもともと厄除けですとか、身代わり猿といったようなものありますけれども、子どもの分身みたいな考え方があるんですが、それはやはり親がこう思う気持ちというのが表れているので祈りという意味が強いんですけれども。
なるほど。
サルボボにはもう一つですね、ぬいぐるみに近い意味もあるんですね。子供のおもちゃみたいな形で扱われているものがあったりして、で、今回の展示ではサルボボのルーツについては一応説明しながら、身近にあるものということで暮らしの方へ入れて展示をしております。
なるほど。暮らしの展示では他にどういったものがありますか？
はい、こちらの展示からはですね、飛騨五不動記という本と三都年中行事というのの2点を紹介させていただきたいと思います。
はい、
飛騨五不動記って、稲荷さん聞いたことはありますでしょうか？
いや、恥ずかしながらちょっと初めて聞きました。
そうですね、やっぱりあんまり知られた本ではないんですよね、実は。これは非常に面白い書物でして、明治の初めぐらいに高山陣屋の自役人だった富田弥彦さんという方がいるんですけれども、この人が飛騨の歴史とか地理についてまとめたものなんです。で、自役人というのは世襲の、親子代々引き継いでいく、キャリアに対するノンキャリみたいなものですね。で、地元のことをよく知っている、で、さらに田中大秀に始まる、飛騨の国学というのがあるんですけれども、それの継承者でもあったということですね。で、統計的な資料では幕末頃の、資料をもとにして書いてあります。で、地名については面白くていろいろ考察を加えてるんですけれども、昔の説は違うとか言ったりですね、で、師匠の大秀さんの説を取り上げたりしていろいろ書いてあるという本です。
なるほど。なんとなくちょっと難しそうかなというような気もしますが。
そうですね、ちょっと今までの話はちょっと難しい話をちょっとだったんですけれども、この本にはですね、もう一つ特徴がありまして、挿絵が結構多いんです。で、歴史研究というのは結構紙に書かれた文章が中心であるもんですから、普段の暮らしみたいなのはあまり残りにくいんですね。
はい、
今の世の中でいうと登記簿とか契約書みたいなものは残るんですけれども、何を食べてたとかですね、仕事をどんな仕事してたのかとか、それと暮らしに関わるようなことっていうのはあまり残りにくいんです。今 SNS がありますので記録で残っていくということはありますけれども、
なるほど。そうですね、本当に数日前の食事などは忘れてしまってますね。
そうですね、そういったことを書いてあるのがこの 飛騨五風土記という本で、長洗いって今でも、はいはいはい、飛騨の里なんかでやってますけれども、その場面ではですね、こう女性が男性をからかっているようなことが書かれていたり、非常に表情も豊かで非常に面白い内容が書かれております。あとムササビの絵なんかもありまして、これは自分が富田さんが自分で見たものを、描いたというようなことを紹介しています。で、まあ、この幕末から、明治初期ぐらいの飛騨の暮らしがよくわかる資料ですので、ぜひ、会場でご覧になっていただければありがたいと思います。
はい、分か
ります。もう一つはですね、三都年中行事という本なんですけれども、福田雄作さんという方なんですが、聞いたことありますでしょうか、ね、
すいません、こちらも初めて伺いました。
まあ、早稲田出身の非常に賢い方でですね、詩なんかを主にやってらっしゃったんですけれども、まあ、明治19年生まれで昭和23年に亡くなっているんですが、これは福田雄作さんが明治の頃はこんなことやってたななんてことを思い出しながら、書いたものです。まあ、行事の中では今行われているものもあれば、亡くなってしまったものなんかもあるんですけれども、今ほとんどの行事ができないこういう、新型コロナウイルス感染症の中で、これからどういうふうに、アフターコロナを迎えていくかという中で、こういった、どういうイベントがあって、どういうのがなくなっていって、どういうのが今でも続いているなんてことを考えると、今後を考える上でいいんじゃないかななんていうことを、考えております。
なるほどね。これからはイベントのこう必要性などについても議論をするという必要がありそうですよね。その際なんですが、歴史の観点もやっぱりぜひ入れておきたいですよね。
そうですね、過去を振り返って、未来を考えるということが必要ではないかなと思います。
はい。
で、もう一つのコーナーの祈りの方の展示の方へ移りたいと思いますけれども、
はい、
今回は観音巡りというのと、高山祭り、この2つを大きく取り上げております。観音巡りってしたことありますでしょうか。
私はないんですけど、この高山にも観音巡りっていうのがあるんですか。
あるんです、実は2つありまして。
あ、2つも、はい、
はい。1つは七観音というもので、非常に古いです。これはもう一番古い文献では300年前ぐらいの文献にも出てきまして、ひょっとするともう中世まで遡るのではないかなというふうに考えられています。で、もう1つは33観音、正式に言いますと飛騨33観音霊場と言うんですけれども、これは平成2年にですね、お寺さんたちが集まって、観音信仰の高揚を図ろうということで始まりまして、で翌年にはお寺とか市町村の代表の方とか、交通関係者なんかが集まって、観光開発として、これを盛り上げていこうなんていうことを、決めております。
はい、
ぜひ回っていただければと思います。
はい、観音巡り非常に興味がありますので、これはぜひ回ってみたいと思います。
あともう一つ最後のコーナーなんですけれども、これは高山祭りについて取り上げております。はい、比叡法応対組の古い幕が発見されたということが去年 の新聞なんかにも載ってましたけれども、そんなことがあったんです。
はい、そうなんですね。
本当に蔵の中にもう何十年か、ずっと忘れられて収蔵されていたというものがありまして、でこれがですね、いろいろ調べた結果、ヨーロッパのどこかでおられて、長崎経由で日本国内に流通したということが分かったんです。でさらに、分かったのはですね、200年ほど前考えられている絵巻物があるんですけれども、この青い幕がそれにしっかり描かれていたということなんです。でこの絵巻はアメリカから買い戻したものなんですけれども、どうして描かれたっていうことはちょっとよく分かってないんですけれども、この幕が描かれているということで、実際にその幕があって、それを元にして絵を描いたということですので、この絵巻の信憑性もですね、それで非常に上がったと言えるんじゃないかなというふうに思います。あとその他、屋台のことの関係の、古い記録ですとか、そういったことも展示しておりますので、合わせてご覧いただければと思います。
はい、非常に興味深いものですので、皆さんに、ぜひご覧いただければと思います。では最後に展示期間についてお願いします。
はい、会期はもうすでにやっておりまして、あと10月14日水曜日まで行っております。年中無休でして、朝9時から夜7時までやっております。
はい、場所もお願いします。
はい、高山市上市の町75番地飛騨高山町の博物館の2階、特別展示室です。上市の町の通りからですと正門入って左へ進んでもらって、階段かエレベーターで2階へ上がっていただければ、特別展示室がございます。
皆さんぜひお出かけください。ということで、この時間、飛騨高山町の博物館館長牛丸武彦さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。お待ち申し上げております。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。